こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。今日からまたイスラエルの旅のアラノの旅をたどってまいります。旧約聖書出エジプト記の16章から東京ヨドバシ教会の皆野達弘先生がお話しくださいます。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日もまた皆さんと共に旧約聖書の出エジプト記を紐解きながら聖書遊覧バスの旅、聖書の見どころを訪ねて、このシリーズをお届けしたいと思います。で、今日は出エジプト記の16章というところを見てみたいと思うんですけども、ここには実は有名なマナの奇跡といいますか、そうした出来事が記されています。イスラエルの民たちがあのエジプトを脱出しまして、一路神の約束くださった安住の地、祝福の地カナンを目指して、とにかく旅を続け始めているわけですけども、そんな途上でイスラエルの民たちは、まあ言ってみますと、まっしぐらに一応目指す方に向かって進み続けていったかと言いますと、なんとその途上で何度も右往左往しながら、行きつ戻りつしながら、長い長い年月を荒野の中をさまよい続けるというような、そんな彼らの失敗の人生といいましょうか、旅路をそこに繰り広げてしまうんですね。まあ先般も申しましたように、早くもエジプトを脱出して、そして追ってくるエジプトの軍勢を神の恵みによって航海の中に沈めて、彼らは喜びのうちに、そして勝利のそれこそ歌声も高らかに、この荒野への旅を始めたのですけども、わずか3日目にして彼らの飲み水がなくなったということ、そのことをめぐってですね、神様の屈辱、そのような彼らに対する救出の恵みといいましょうか、救い出していただいた恩恵というものを全く忘れたものかのようにですね、指導者モーセに向かって、この自分たちがこのようにして飲み水を失い、そしてその水があったかと思ったらば苦い水で、私たちは飲むことができない、どうしてくれるというようなことでですね、モーセたちを悩ますんですが、そのような愚かさをそこに丸出しにしてしまった彼らではありますけれども、神の憐れみと見許しを得て、そして飲み水を与えられて、彼らは感謝のうちにまた旅を続けたわけですけれども、まあ、それはなんと1年と続かないばかりか、わずか 2ヶ月ばかりを保ち得ただけでですね、このその頃ともなりますと、彼らはいよいよこの荒野の中を進み、そしてですね、まあ言ってみますと決して、楽な旅ではありませんね、そうした困難の多い荒野の旅をですね、この彼はしながら進んでいく。その時起こってきたのはですね、今度は飲み水もさることながら食べ物そのものを彼はですね、だんだん失っていくんですね、そしてそうした食べるための資源を彼らは確保することができないでですね、再びモーセ、アロンという指導者の前に彼らは大なる不平を述べ、そしてこのモーセたちに対して訴えるんですね。なんていうことだと、お前たちに従ってここまで来たけれども、しかしながら私たちはもうすっかり食べ物をそこで失い、この空腹を覚えながらこれ以上旅を続けたならば自分たちは命が果ててしまう、何もこんなことになるならば苦しいことはあったにしよう、それでもまだ食べ物を与えられていたエジプトにとどまるべきだったと。時には自分たちがいい仕事をしたりして、そして手柄立てをするならばですね、大盤振る舞いをしてもらってですね、そしてこの肉鍋をそこで食べることができ、あるいは腹いっぱいそれを食べ楽しむことができたのにもかかわらず、今やここではそれらの何物もなく、そしてまかり町は今ここで死んでしまうと、何の家に我々はエジプトを逃れなければならなかったのか、まあそう言ってですね、このモーセたちに対して、まあ、抗議をするわけですね、もう本当に不平不満を並べ立ててですね、まあ文句たらたらばかりではなくてモーセたちを糾弾するんですね。聖書はそういうこのイスラエルの人々、そうした彼らに対することについてですね、こんなことを記録していますね。イスラエルの人々は彼らに言った。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座りパンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたちは我々をこの荒野に連れ出してこの全回収を飢え死にさせようとしている。まあこういったわけですね。それらのことをご覧になって主はモーセにこう告げられたんです。見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って毎日必要な分だけ集める。私は彼らが私の指示通りにするかどうかを試す。ただし6日目に家に持ち帰ったものを整えれば毎日集める分の2倍になっている。まあ、こんなことを神様がおっしゃったんです。私は奇跡をもってあなた方に パンを与えよう。それは地上で人々が焼いて、そして食するパンではなくて、私が天からそこに、日ごとに、降らせる天からのパンだ。こう言ってですね、神様は彼らにパンを与えるというんですね。しかし、私が指示する通りに、そのパンを彼らが取得して、そして、その指示通りに、それを食するかどうかを私はテストするというわけです。そこでですね、モーセとアロンはすべてのイスラエルの人々にですね、その神の告げられた御心をですね、伝えるわけです。夕暮れにあなたたちは、主があなたたちをエジプトの国から導き出されたことを知り、朝に主の栄光を見る。あなたたちが主に向かって不平を述べるのを主が聞かれたからだ。我々が何者なので我々に向かって不平を述べるのか。主は夕暮れにあなたたちに肉を与えて食べさせ、朝にパンを与えて満腹にさせられる。主はあなたたちが主に向かって述べた不平を聞かれたからだ。一体我々は何者なのか。あなたたちは我々に向かってではなく、実に主に向かって不平を述べているのだと、こういうふうにですね、カナイナに語るんですね。ここでも出てまいりますが、お前たちは一体、何なんだと。そのような、今や私たちに向かって不平不満を唱え、私たちを糾弾するけど、神はそれをご覧になってですね、お前たちにこの天からのパンを与えると言っている。されど、お前たちは私たちを一体誰だと思うんだと。私たちは神に仕えるところの、そしてあなたたちを本当に祝福の地に導いていく尊い大役を神からお受けした。私たちは神のしもべなんだと。そして私たちのすべて語ること、なすことは神の御心に従ってそれをしているのに変わらず、その私たちに対してそのように言うことは、神様に対するところの、それは大なるところの反逆だ。神に対するところの、それはあなたたちの不満、そして神への糾弾以外ではない。神はそれを聞かれて、お前たちを直ちに滅ぼすこともできるが、しかしその神は滅ぼすことをしないで、そんなお前たちに今朝な夕な食べ物を与えようと言われているんだよと、まあこういうふうにですね、まあ、語ったわけです。民たちはそれを聞いてですね、そしてそのことが真実であるかどうか、まあある面では真実でなかったならば、モーセとアロンをまたしてもそれこそ今度は不平不満を唱え糾弾する以上に、打ち殺してしまうかもしれないような、まあ、思いを抱きながらも、そうモーセたちが言うのでですね、そこで、半信半疑、それをそのように神がなさるかどうかを、まあ、じっと見守るわけですね。果たせるかな。なんと、こんな風に聖書は記していますよ。16章の13節からですよ。夕方になると、うずらが飛んできて、 宿営を覆い、朝には宿営の周りに露が降りた。この降りた露が蒸発すると、身を荒れ野の地表を覆って、薄くて壊れやすいものが大地の霜のように薄く残っていたと。イスラエルの人々はそれを見て、これは一体何だろうと口々に言った。彼らはそれが何であるかを知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これこそ主があなたたちに食物として与えられたパンである。主が命じられたことは次のことである。あなたたちはそれぞれ必要な分、つまり一人当たり一オメルを集めよ。それぞれ自分の天幕にいる家族の数に応じて取るがよい。イスラエルの人々はその通りにした。あるものは多く集め、あるものは少なく集めた。しかし、オメルマスで測ってみると、多く集めたものも余ることなく、少なく集めたものも足りないことなく、それぞれが必要な分を集めた。モーセは彼らに、誰もそれを翌朝まで残しておいてはならないと言ったが、彼らはモーセに聞き従わず、何人かはその一部を翌朝まで残しておいた。虫がついて臭くなったので、モーセは彼らに向かって怒った。そこで彼らは朝ごとにそれぞれ必要な分を集めた。日が高くなるとそれは溶けてしまった。6日目になると彼らは2倍の量、1人当たり2オメルのパンを集めた。共同体の代表者は皆でモーセのもとに来て、そのことを報告した。モーセは彼らに言った。これは主が仰せられたことである。明日は休息の日、主の聖なる安息日である。焼くものは焼き、煮るものは煮て、余った分は明日の朝まで蓄えておきなさい。彼らはモーセの命じた通り、朝まで残しておいた。臭くならず、虫もつかなかった。モーセは言った。今日はそれを食べなさい。今日は主の安息日である。今日は何も野に見つからないであろう。あなたたちは6日間集めた。7日目は安息日だから野には何もないであろう。7日目になって民のうちの何人かが集めに出て行ったが、何も見つからなかった。主はモーセに言われた。あなたたちはいつまで私の戒めと教えを拒み続け、守らないのか。よくわきまえなさい。主があなたたちに安息日を与えたこと。そのために6日目には、主はあなたたちに2日分のパンを与えている。7日目にはそれぞれ自分のところにとどまり、その場所から出てはならない。民はこうして7日目に休んだ。イスラエルの家ではそれをマナと名付けた。それはコエンドロの種に似て白く、蜜の入ったウエハースのような味がした。まあ、こういうふうに書かれてるんですね。1週間は7日ですが、その7日目は安息日というように、神からそのように定められていて、その日は一切の労働をしてはいけない。収穫をしてもいけない。その日は、神様の前に心を休め、体を休め、また神に感謝し、神と交わり、神に礼拝をして、来たるまた新しい週に備える、そういう日だと。そこで、この一つは、 毎日毎日この一人一人がそこで満腹できる一人分一オメルをそれぞれがそれを集めるように、それ以上ではあってはならない、またそれ以下であってもあなたたちは不自由になるだろうから一生目ずつ集めなさい。体が弱く、そしてあれば子供であったり病人であるがゆえに集められない人がいるならば、その人の分を身近なものが集めて、それを分かち合って、そしてみんなが一生目ずつでこの毎日をこの安楽に過ごしていきなさいと。そしてですね、6日目には7日目の安息日分もその日だけは集めていいと、まあ、こういうふうに言われてですね、初めは欲張ってですね、このたくさん集めてみるが、そうするとそれは腐ってしまった。そしてまたこの彼はですね、この日曜日、日曜日って安息日ですね、7日目ですね、旧約聖書ではそれは土曜日なんですけれども、その安息日にも集めてみた。しかしながらそこには何もなかったという、まあ、そういうことがここに記されていますが、まあ、そうした中でですね、このここに記されていることは、この天から降ってきたところの摩訶不思議なですね、食べ物、それがマナと言われたんですね。ちょうど味はウェハスのような、蜜の入った蜜入りのウェハスのような甘い、とても食べやすいもの、そうしたものが朝ごとに天から降ってきてですね、そして彼らを養った。また夕方にはうずらが飛んできて、そしてそれを食べて彼らはまたタンパク源としたというわけですね。神はこのようにしてイスラエルの民たちのそういう不平不満を解消し、そしてそのような不平不満を唱える彼らではありますけれども、神様は彼らを愛し、約束のように彼らを祝福し続けながら、一路一路エジプトを脱した彼らが神様の約束の祝福の地にたどり着くまで、そうやって導いてくださるわけです。まあそれにしても神様のなんという深い愛、そして神様の大きな大きな憐れみ深いイスラエルの民に対するお手立てでしょうか。それにもかかわらず、なんとイスラエルの民たちはその都度目に見えるところに従ってこの神を疑い、指導者を疑い、そして自分たちのただ我欲をそこでむき出しにしてですね、この神を悲しませ、そして指導者を悩ませることでしょうか。まあそうしたことがこの綴り合わせながら、なおなおこの荒野の旅は続いていくんですね。まあともあれ、マナの奇跡というのはこういう実は出来事だったんですね。時間が来てしまいますので、今日はそこまでにいたしましょう。では来週この時間、ごきげんよう、さようなら。
賛美歌294番、めめぐみゆたけき主の手に惹かれて、本田律子さんの歌でした。人生途上思うようにいかないとつい愚痴をこぼしがちですが、イスラエルの民も同じような経験を繰り返しています。さあこの先一体どうなるでしょうか。聖書の箇所は旧約聖書出エジプト記16章。お話は東京ヨドバシ教会の水野達弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。